聖書朗読、旧約聖書、創世記15章、4節から6節。お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の部分の19ページです。創世記第15章、4節から。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。続きまして、新約聖書、マタイによる福音書、2章1節から3節。新約聖書の2ページです。マタイによる福音書、2章1節から。イエスは、ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。以上です。ご一緒に祈ります。天地の創造者なる神様、あなたはすぐる一週間の間私たちを導き、今日光の到来を待つこの週の初めに私たちを再びこの場所に集めてくださいました。闇が支配するこの世界にあなたはその御子キリストをお使わしになられます。あなたの大いなる御名を称えます。神様、私たちに平和をお与えください。私たちにあなたの祝福をお与えください。賭けの多いものではありますけれども、あなたの光の中を歩むことをどうぞお許しください。この国に住む指導的な立場にある人々にあなたがどうぞ知恵をお与えください。そして多くの危機を乗り越えて子どもたちに良い環境と良い未来を残すことができますようお助けください。私たちの間で育つ小さな子どもたち、未来を探す若者たち、責任を担う大人たち、一線を退き、そして体が弱くなっていくことを覚えながらも多くの者たちのために取りなしをなす者たちの上にあなたの導きと恵みを豊かに与えてください。私たちの間で心と体に病を覆っておられる方々にあなたが全能の癒しの御手を述べてください。私たちの間にあって、またこの町にあって助けと支えを求めておられる方々の上にあなたの憐れみが豊かにありますように、そのために私たちを用いくださいますように。今日は佐伯先生を通して、聖書を通して、聖なる神様、あなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は、佐伯春夫先生から遥かなる望みというタイトルでお説教を伺います。先生お願いいたします。
Mm-hmm. 私の自己紹介やこの教会との関係は後にいたしまして、今日の説教をさせていただきます。遥かなる望み。かつて宮城学院女子大学 YWCA の夏の修養会の折、私は三つの不在という題で次のような話をいたしました。三つの不在とは、権威の不在、永遠の不在、祝福の不在です。つまり現代の私たちの生活に何が欠けているかといえば、一つ、私たちの日常は誤った平等感に支配されており、まとまりのない無駄話や自分勝手な行動が多いのではないかと。二つ、私たちの関心は間近に迫った目前のことだけに向けられていないか。三つ、私たちは自分についての不平や不満、他人に対しては潜在的反感やコンプレックスを抱いており、お互いのことを喜び合う心が欠けていないかと、こういう問いであります。それらをめぐる学生諸君との話し合いから、権威、永遠、祝福という三つの言葉の意義について聖書を通して学び合い、語り合いました。こういう機会を再び持つとしたら、私は今では望みの不在というテーマを選びたいと思います。今日私たちの間で最も欠けている大事なものの一つは望みであると思うからです。もちろん予定とか計画とか期待といった言葉、周囲に氾濫しております。私の手帳を見ればカレンダーにも会合や行事などの目標が次から次に書き込まれておりますし、新聞を開けば何々プロジェクト、何年度計画といった活字がすぐ目に入ります。また育ちゆく子供を持つご家庭では、子供たちの将来に関する親の夢や期待がいつも話題になるでしょう。しかし予定、計画、順序、こういうようなものは望みとは違います。なぜならそれらはいずれも私たちの地上生活の営みに関するものであり、どんなに現実離れの夢がそこで語られようと、それはあくまで私たちの生活の産物か、その裏返しにすぎません。それに対し望みとは、私たちの現実を超えた意図高き真理、神との関わりを意味する言葉であるからです。そしてこのような恵みの有無はあるかないかは、私たちが思いがけない不幸に出会い決定的な意味を持つことになります。そこで今日は望みという言葉に関して、こういう望みに生きた一人の女性の具体的実例をまずお話しさせていただきます。1932年、今から80年ほど前ですが、スイスのローザンヌで亡くなったシュザンヌ・ド・ビスムという47歳の女性がいました。彼女はロンドンにあるスイス人教会の牧師夫人でしたが、突然再起不能の難病にかかり、夫と二人の子を家に残して単身スイスに戻り、ふるさとの病院で一人闘病生活に入ります。その2年間、死ぬ直前まで夫に宛てて記した彼女の手紙が 小さな書物になりました。その本の小さな題は、そのゆえは神知りたもうという、新教出版社初心新書版の小さな書物ですけれども、これは1961年に初版が出て以来、今日まで数十年にわたって版を重ね、多くの人々に愛読される名訳の書物となっております。そのゆえは神知りたもう。この書に収められているシュザンヌの手紙は、限りなく深い慰めとともに大いなる望みを私たちに与えてくれます。重病の床に伏している人から外にいる人に慰めの手紙を書くということ自体、これはもう不可能です。しかしこの手紙は重病の床から出された優しい美しい手紙でした。多くの人々はそれを手にし、大きな慰めと望みを得ました。それは驚くべき事実であります。シュザンヌの手紙は小さな手紙の束ですけれども、その一文一文は一人の女性の魂の高雅な美しい奇跡としか言うより他ありません。東京の神学校で私たちのドイツ語の先生であった井上義雄先生の役で、名役ですが、その一部を読んでみます。ここの湖と言いようのないほど美しい山々の上にはまだ火が輝いています。入り火の色の海の中にすべてのものが浸っています。ローザンヌは比べ物のないような美しさと愛の印象を私の心を癒すことでございましょう。このように申し上げますのは、あなたがそれを喜んでくださると思うからです。そして私がここで親しいお友達を与えられていたので、そのことを感謝しているということによります。けれども私はやはりお家に帰りとうございます。それが叶えられましたなら、どんなに感謝することでございましょう。そしてどんなに嬉しく教会のお仕事をまた始めることでございましょう。どうぞ勇気を失わずにいてくださいませ。そして上を見上げるようにいたしましょう。多分それは涙と共にではございましょうけれども、やはり上を見上げるようにいたしましょう。太陽を見ることは困難でございますけれども、それでもやはり太陽はまた昇ることでございましょう。私はそれを信じたく存じます。私たちが感動するのは、彼女が病気の回復を心から願いながらも、根本的には全てを上なるお方、神の導きと御心に委ね、それを仰ぎ望んでいたということによります。これが望みの本質であり、彼女はこれらの手紙を通して、遥かなる生ける望みの証人となりました。御空に御声は聞こゆ、御顔を見る楽しき望みに心は急ぐ。これは葬式の8日後、彼女の小さな手帳の中で発見された走り書きの言葉ですけれども、くすしくもそれは牧師である彼女の夫が葬儀のために選んだ賛美歌の一節だったそうです。次にご紹介する言葉は、シュザンヌが書き残した多くの手紙の最終ページの言葉です。もしできることなら、私は自分の体を灰にしてもらいたい。そしてその灰が私の大好きだったあのレマン湖のほとりに安らぐことができるなら、どんなに美しいことだろう。 あのローザンヌとペリテの間に。先年スイスに参りましたとき、私はシュザンヌ夫人の美しいお墓のそばを車で走り過ぎまして、しばし徐行し、珍し瞑目しました。素晴らしい女性の一生であったと思います。さて、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、この呼びかけをもってイエスが世に現れたとき、人々はこのお方こそ来たるべきメシア、救い主であろうかと思いました。イスラエルのためには、旧約聖書によって末の世には神から派遣された救世主メシアが到来し、彼らの中に神の国を実現するという大きな約束が与えられていたからです。しかしイエスは人々の大きな期待に反し、孤独で悲劇的な道を歩みました。ガリラヤ地方での伝道の後、イエスがエルサレムに向かって前進し始めた時、弟子たちはついに彼が神の国を一挙に実現する時が来たかと喜び合いましたが、都に登ったイエスは一週間も経たないうちに逮捕されて裁判を受け、十字架の極刑を受けて斬首してしまいました。弟子たちはどんなに失望落胆したことでしょう。しかしイエスは葬られた後、墓を破ってよみがえり、罪と悪と死の力に打ち勝ったことを弟子たちの前に堅持しました。ただその場合にも、イスラエルの民が望んでいたような神の国はどこにも実現しませんでした。ではイエスの言った神の国は近づいたとか、神の国はあなた方のただ中にあるといった発言は何であったのでしょう。どうして弟子たちはその後全く別人になったような姿で全世界に出て行き、地の果てまでもイエスの福音を述べ伝えるという、そういう生活になったんでしょうか。それは彼ら一人一人がイエスの十字架と復活を身近に体験することにより、人間の望みに関する究極的な真理を発見し、それを仰ぎ見て生きる生活を身につけたからでした。イエスはご自分が十字架につけられようとしたとき、弟子たちにどんなに人間の世界が乱れようと、まだ終わりではないという言葉を語り残しておられました。まだ終わりではない、それはありとあらゆる人間世界での出来事、恐怖すべき事件、悲劇、その体験、光と闇、生と死、それは全てを貫いて響き渡るイエスの宣言でした。まだ終わりではない、すなわちこの地上の人間の営みにおいては、これが最後だ、もはや絶対絶命であると言えるようなものは存在しないのだという、最高に権威あるイエスの言葉です。まだ終わりではない。この御言葉に信頼する人は、何事が起こっても全く怯えることなく、絶望しないで、くじけない望みを抱き続けるのです。ではそのような望みが、それを抱く人が地上の生を終えて天国に至るとき、その人はもはや望むことをやめるのでしょうか。つまりその望みとは、神の国、天国に至るまでの魂の杖なのでしょうか。そうではない。スイス出身の高名な聖書学者アドルフ・シュラッターは86歳で世を去るとき、我らイエスを知るやという大著を書き残しましたが、そこで次のように述べています。
キリスト者の抱く望みとは、天国に至るまでの魂の杖であるか、いや、望みは神の国においてもなお終わることがない。その時、人はいつまでも終わることのない神の恵みの富を永遠に見つめる。そして望む。なぜなら、信仰と望みと愛、この三つは限りなく続くからであると。
シュラッターの名言です。信仰とは望むことである。永遠を信じて根気強く待つことである。このシュラッターの言葉に関連して私は、太宰治が書き残した待つという小さな文章を思い起こします。待つ。太宰はノンクリスチャンですが、無教会主義の塚本虎次の聖書知識という月刊誌を愛読しておりまして、イエスを深く敬愛しつつも、彼自身は信仰に至らず、悲しく世を去った人です。その彼が、この短いエッセイにおいて次のような美しい文章を書き残しています。待つ。商船のその小さな駅に、私は毎日人をお迎えに参ります。誰ともわからぬ人をお迎えに。一体私は何を、誰を待っているのだろう。はっきりしたものの形はない。何にもない。ただ、もやもやとしている。けれども私は待っている。胸を躍らせて待っている。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを胸に抱えて、細かく震えながら一瞬に待つ。どうか私を忘れないでください。毎日毎日、駅へお迎えに行っては、虚しく帰ってくる20歳のこの娘を、笑わずにどうか覚えておいてください。信仰とは、神を仰ぎ望むことである。それは求道者太宰治の願いであったかもしれません。目を上げて眺める、目を閉ざしてうつむくんではなくて目を上げて眺める、それは眼差しを高くすることです。私たちの視線は、目は普通自分の目の高さより下を向いています。目を向けねばならないものが大抵目線より下側にあるからです。だから家で仕事をする場合、どうしても視線は伏し目がちになっています。私たちは折々目を上げて眺めようではないか。それは私たちの心を高くする機会となります。それにより普段とは違った心の情景が目に新しく浮かび、今までは気づかなかった人間関係に気がつくようになります。そうではなくても目を上げるというこの姿勢は解放感を私たちに与えるのです。聖書の中にはそれを奨励するような言葉がところどころ記されています。最も有名なのは三条の水君の空の鳥を見よです。空の鳥を見よ、イエスの有名な言葉です。空といい、鳥といい、それを見るためには私たちは目を高く上げねばなりません。これは友人の牧師から聞いた実話ですけれども、ある大阪のノンクリスチャンの商人がたまたま教会の前を通りかかり、そこで空の鳥を見よと書かれた立て看板を見た。彼はそれを見て深く感じるところがあり、その通りやってみることになり、散歩の折には常に空の鳥を眺めることにした。すると心に静かなゆとりができ、毎日のせわしさがそれほど気にならなくなったと。これは実に微笑ましい物語ですけれども、旧約聖書に登場するアブラハムの子イサク、一人で野を歩んでいた時、向こうから近づくラクダの一行と出会います。それは彼の妻となるべきリベカの乗ったラクダの一行でした。 これ旧約聖書に記されている物語ですけれども、このようにして最初に彼女に出会ったとき、イサクは目を上げて美しい乙女リベカを見つめた。リベカも目を上げてイサクを見た。この人こそ我が夫となるべきお人だと聞かされたとき、リベカはしなやかにラクダから降りベールで身を覆った。なんという美しい光景。この二人の出会いと結婚からイスラエルの歴史が始まる。パスカルの名言、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者および指揮者の神ならず、確実確実、感情歓喜、平和、主イエス・キリストの神、我が神、すなわち何ぞらの神。お祈りします。天なる天の父なる神様、今日は特別な機会を与えられまして、この主の住みたまを教会の礼拝にお招きを受け、ささやかな証をさせていただいたことを深く感謝いたします。たくさんの信仰の先輩がその生涯の生き方で証しし、またその残した言葉で我々を励ましてくれますように、我々がどうか目を上げて高きを見て生きる、人々との関係も世の中の出来事も教育の問題も政治も、すべて目を上げて高きを見つめる、そのような志と姿が現れますように祈ります。代々木上原教会、私が20代に新学生時代4年間通った教会は代々木の上原教会でした。ここで赤岩栄牧師、また禅の関之助さん、また新学生の友人、また青年会の親しき人々、彼らと持ちました温かい忘れがたいフェローシップは数十年も昔のことですけれども、それを私は一瞬のように感じます。信仰にあっては時間というものは消え去るのです。残るのは永遠です。私たちはその賜物を与えられて、与えられた短い生涯ですけれども、どうか永遠の証をする人間とさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
では皆さんご一緒に心を上げようという賛美歌を歌いましょう。18番です。お立ちください。